説教、後悔の捧げ物、後ろぐつぐ伝道師です。人生にはさまざまな選択を迫られることがよくあります。よくよく考えて選択したはずなのに、ああすればよかった、どうしてこうなってしまったんだろうか、などと後悔した経験を持つ方も多いのではないでしょうか。日々の私たちの一つ一つの発言、ご自身の進学した時のこと、あるいは就職先のこと、それから結婚のこと、いろいろなことを後悔している方もいらっしゃるかもしれません。豊かな選択肢が豊富にあるときは、そんなにその選択にしたことに対して後悔というのはしないわけでありますが、私たちがどうやら後悔することは、大抵数少ない選択肢、一つか二つのとき、三つかぐらいのとき、悩みに悩んで踏み出したもの、そのとき起こるのではないかと思うのであります。その問題が他人に起因するのであれば、それは怒りとして発散してですね、長引くものではないと思うんですが、その原因が自分自身の行いであったりする場合、その怒りや悔しさ、日に日に増していき、後悔という形につながっていくのではないかなと思うわけであります。しかしある学者はですね、この後悔とは自分の内なる欲求を見つめることのできる重要な機会なんだということを言っておりました。後悔は失ったものの大きさに我々は目を奪われがちなのでありますが、その時その瞬間、選択をしたその判断にこそ本来目を向ける価値観があるのだ、心に留めておかなくてはならないのだというのです。つまりその瞬間、私たちは何を望んでいたのか、何に希望を求めていたのか、その先にどのような関係を求めていたのか、その求めたもの、心の原因、目的は何であったか、こうした本質的な事柄に自分自身を考えるきっかけを与えてくれる。そしてその後悔はやがて覚悟に変わっていく。自身が感じた未来と希望に再び歩みを進める覚悟に変わっていくというのであります。一方、我が後ろ家にも家訓というものがありまして、私の父がですね、我が家の家訓はたった一つだと言ったことが記憶に新しいです。これは父が牧会上の悩みを感じて、珍しく祖父、まあ父の父である祖父、牧師でありました俊夫先生に相談したことがあったそうです。そこで俊夫先生は悩みを聞いた上で、どのようにするべきか迷った時は、そのあなたが考えつく選択肢の中で自分が最も困難で嫌だと思う道を選びなさい、そのように助言したというのであります。もしかすると同じような助言を聞いた方がおられるかもしれません。それが俊夫先生の言う主の指し示す道であるというのであります。父はこれが我が家の唯一の家訓やというふうに言っておりました。私はそれを今体現できているかどうか自信はありませんが、確かに私たち選ばなくてはならないその選択肢は、もしかすると主の御声かもしれない、その選択肢は、その声はいつも自分の耳に優しいものだけではない、まあ、そんなようなことは理解できるようになってきたかなと思っています。同志社の高祖であります新島城、この人物は大きな人生の選択を何度も経験したものとして有名であります。彼はもともと 安中藩と呼ばれる藩の藩士の家に生まれました。お父さんの仕事は書記のようなもので、幕府と安中藩との間で起こるさまざまな出来事を記録していくという武士の階級に生まれていたわけであります。小さな時から英才教育を受けて好奇心旺盛だった彼は、当時最先端であった知識の蘭学、これを学ぶようになります。そんな少年はある日、学校の帰り道、港にふらっとやってきますと、欧米諸国からやってきた鉄の塊の艦隊がその港に並んでいる。その横に日本製の木製の船が並んでいる。まあそんなようなものを見て、技術力と強大な力の差に圧倒され、新島城はその軍艦の先の向こうにある海の向こう側、そこにどんな世界があるのかというのをワクワクして見たくなるのであります。その気持ちは抑えることができず、21歳になった新島城は自分の全てを捨てて国を出るということを決めました。約束された地位、未来を捨てて、家族を捨てて、友人を捨てて、この国から新たなる希望を求めて旅立つのでありました。その時、彼が手元に残っていたもの、脱穀する時彼が手元に残っていたものは、ほんと一握りのわずかなお金と本と刀でありました。新島城は英雄のような語りぶりで我々今聞いておりますが、こんな大それたことをして彼の人生微塵の後悔も感じないわけがないのであります。彼は漠然とよくわからない未来のために命以外の全てを捧げたわけでありますから、そんなもの一つ一つの後悔を数えていけばキリがないと思うんです。私たちはそのような不確かなことに、人生で大切に培ってきたものを後悔しないで捧げる、差し出す、そのようなことはできるでしょうか。損得の感情がどうしてもこう優先してしまい、何もできないでいることの方が多いのではないかと思うのです。また何もしなかったということに後悔することの方も多いのではないかと思うのです。このような後悔、そんなような気持ちを持ちながら本日の聖書箇所を皆さんと学んでいきたいと思うわけであります。本日の聖書箇所はナルドの交遊という物語であります。有名な絵画が多数描かれたこの物語、十字架を目の前にしたイエス・キリストにベタニアのマリア、マグダラでもイエスの母でもない、また違うベタニアのマリアという女性が感謝と献身の印としてナルドの香油と呼ばれるものを注ぎました。その時マリアがイエスに注いだ香油の量、油の量の分量は1リトラであり、それをお金に換算いたしますと300デナリオンほどになったと聖書に書かれてあります。この300デナリオンというのは当時の労働者のほぼ1年分の給料に該当したと考えられています。日本人の平均年収は今400万ちょっとということでしょうから、400万円ぐらいするものを捧げるということになったわけであります。またこの1リトラというものがですね、今日新共同訳の聖書の最後にあります表、読み替え表というのがあるんですが、単位読み替え表というものがあります。それを見てみると、この1リットルが現在でいう326グラムであったことが分かりました。350ミリリッターと言ってもいいかも分かりません。通常、香油というのは香水のようにして体に塗るようにために使われましたので、326ミリグラムの香水を振りかけた人は見たことはないと思います。プシュッとやってですね、匂いをつける程度でございます。だから、ここでの表現というのは、並外れた量のものを必要以上と周りが思うほどに、捧げたというわけであります。そしてまたこの香油というものを調べていきますと、実はこの香油はいろんなところで使われるわけですが、メインは冠婚葬祭の時でありました。ですからこの香油というのはマリア自身がコツコツ結婚する時のために、使われる時のために貯めていた香油だというのです。でこれは花嫁道具のようなものでして、結婚するときにその香油を持って次の嫁ぐ先と結婚すると、まあ、つまりこのときマリアは 自分が結婚する時のためにコツコツと貯めていた好意を、そしてその好意を失うということは、ほぼ結婚を諦めたと言っても過言ではない振る舞いになるわけです。そのすべてをこの時イエスに注いだのだということが、この聖書箇所で言われているわけであります。マリアは決して裕福な家柄ではなかったと考えられます。当の本人があまりにも過大な捧げ物をしたと見た周囲の人間は、それは後悔の捧げ物になるぞと思ったに違いないのです。今仮に私の妻が400万円を施工協会に献金したいと急に言い始めたとしましょう。私はすかさず、ちょっと一度頭を冷やそうと、ちょっと考えてみなおか言うと思うんです。私には生活があると、娘の将来があると、貯金しなくちゃならないんじゃないかなどなど、いろいろな理由を並べ立てようと思うと思うのです。それを、その様子を見ていた人間の中で、意外な人間がマリアに対して言い寄るんです。本日の五節です。後にイエスを裏切ることになるユダ、そのユダがこのように言うんです。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。つまり400万円というお金をたった一人のために渡すのではなく、400万円を1万円ずつ400人に配ってきたらいいじゃないか、貧しい人たちに、まあ、そのように言うわけであります。聖書を比較して読んでおりますと、この言葉を弟子のユダが語ったと書いてあるのはヨハネ福音書だけなんです。どうしてヨハネ福音書はこのユダの言葉を取り上げたのか。それは特別な意味があるからだと思うのです。この言葉の中にイエスを裏切る危険な思いが潜んでいる、そのことを伝えたかったと思うんです。そんなユダに対してイエスはこうおっしゃいました。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。本日の8節です。イエスは貧しい人々に仕えることが悪いとここで言いたいわけではないと思うんです。そうではなくて、イエスは神に向かって、その神の声に従ってその身を捧げなくてはならない大切な時があるよと、そしてそれを私たちは見失ってはならない、そのようなことを言いたかったのではないのかなと思うのです。ましてやこのユダの場合は、自分の不正を隠しながら信仰者としてまっとうな意見とも取れる多くの人に尽くしなさい、イエス様が大切にしていたような言葉を並べるわけであります。もし私たちが人生の分岐点に立つとき、さまざまな言葉に気を取られます。積み上げてきた信頼関係、これまでこだわってきた自分自身の生き方、自分自身の居心地の良さ、そうしたものを優先してしまうんです。そしてもう一方で、そんな自分がいるにもかかわらず信仰者として正しいとされる、世の中の多くの人に奉仕すべきだね、そんなことを口にするわけであります。そしてまた他人にも求めていこうとするのであります。主イエスはここで主なる神に覚悟を持って仕える時の大切さを見失ったならば、これはここで書かれたユダと私たちは全く同じであると、そのように問われている気がするのです。私たちのこうした気持ちにこそ、主イエスを十字架へと追いやった者の正体があるのではないかと思うのです。私たちが生み出すこうした罪があるから、主イエスはあの十字架を背負い十字架の上に挙げられたんではないのかなと思うわけです。しかし私たちはマリアのように自分の財産のすべてを差し出すことはできないと思うんです。さて、先ほどお話しした新島城、 禁忌を犯し脱穀するとき、その持ち物はわずかなお金と刀であったと申し上げました。当時の武士の階級、その武士のみが許された帯刀、刀を帯びることです。刀とは新島城にとって自分が何者であるかを示す唯一のものでありました。6月、函館から上海行きのベルリン号に乗り込み、上海でアメリカ行きのワイルドローバー号へと新島城は乗り換えます。その船、船賃を払うことができませんので、新島城は頼み込んで船の中での労働、それを約束しました。そしてもう一つ、新島城が渡したものがあります。それは自分自身にとって一番大切で肩身離さず持っていた刀でありました。新島城にとって刀は自分自身の分身のようなものです。それを差し出すというのは、まさにこのマリアが香油を捧げたものと同じようなものであったのではないかと思うのです。ついに何もかも失いました。何もかも失い、不安が襲うと。そしてアメリカに行くことの本来の意味すら、目的すら、そんなものも分からなくなる。無事に着くかどうかも分からない。命の保証もない。そんな状況の中で新島城は震えているわけであります。そんな時、船長が近くに寄ってきて、刀のお礼にとあるものを新島城に渡しました。それが聖書でありました。すべてを失った時、彼のすべてであった刀を失った時、そこには聖書が与えられたというのです。それは彼にとっての希望となりました。すべてを失った一人の者が、ただ一点自分の身にまとうことが必要なのは、これまでの生き方や自分が大切にしてきた伝統や刀や保身ではなく、イエスの福音を知ること、イエスが受けた苦しみを知ること、イエスの救いが何であるかを知ることだと、そこで新島城は知ることになるのであります。私たちは今さまざまな選択を強いられた日々生きています。その選択は良いものもあれば、そうでないものもあります。だからこそ私たちはその中で一番効果的で効率的で自分に負荷の少ないものを選ぼうとするわけであります。それでいながら、キリスト者とはこうあるべきだ、自分自身を時には責め他人を裁こうとするのです。そのような私たちは、こうしたマリアや新島城の話を聞くと、私たちはそれはできないと思うのです。しかし残念ながら聖書は言います。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にはいるが、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではない。では主はいつ一緒にいてくださるのか。それは私たちがキリスト者としてこうあらねばそう力んでいる時よりも、信仰者は多くの人に施しはしなくてはならないと毅然にかっこよく振る舞っている時よりも、自分のことは棚にあげて、あの人はキリスト者なのに何であんなことしてるんだと、そういう気持ちが湧き上がってくるような、そんな時よりも、本日の話からは、私たちが最も弱っている時、私たちが全てを失ったと思うような時に、私たちがその後悔に苛まれているその傍らに主はいてくださり、私たちに生きる辛さの中に救いと希望を与えてくださるのだと気づかされるのであります。受難節を歩んでおります。主を十字架へと向かわせたユダ、しかしそのユダ、その罪は私たちの他人事ではないと思うのです。一度真摯にそういった事実を受け止めたいと思うんです。そしてその罪は主によってすでに贖われているということも覚えたいのです。今日、明日、来るかもしれない私たちの人生の分岐点、その時に立ち止まりながら本日の御言葉を思い起こし、主の 御声に耳を傾け、主の御目に捉えていただける選択ができるようにお祈りをしていきたいと思います。お祈りします。御座天の主よ、受難のせず私たちが追いやったその十字架への道、思い起こすと胸が痛くなり辛くなります。しかし主がその罪をあがない私たちを御救いへと導いてくださっていることを今日また再確認いたしました。私たちは弱く揺れ動き後悔し悔やみ妬む生き物です。しかしどうか私たちのそんな心に一点の光と一点の清らかな心とをお与えください。どうか私たちが日曜日から次なる主日の日まであなたの御心にかなう働きと選択ができますようにお支えください。この小さなお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。